この朝の10時半の礼拝においては、主にマルコによる福音書を読み進んでまいりました。約2年かけて読んできたマルコ福音書ですけれども、いよいよ最後の16章になりました。再三申し上げていることで、また繰り返しになり恐縮ではございますけれども、大切なことなので申しますが、この福音書という書物は歴史のある一コマを記しています。イエス・キリストという人物のその出来事、歴史を記しています。ですけれども、それはただ単にこういう人がかつていました、こういう人がこういう活動をしましたという記録の文章ではありません。記録の文書という体裁は取っていますけれども、そこでこの福音書が書かれ読まれてきたことの内容は、ここに世界のすべてがあるからだと思ってきたからです。イエス様の生涯に世界のすべてがある。だからこの書物を書けば、この書物を読めば世界のすべてがわかる。それは私たちのこれまでの過去の折り合いのつかなかった事柄も分かるでありましょう。これから起こる不安な事柄、これから起こるどのような事柄、それについての理解もまた生まれるでありましょう。主イエス・キリストの出来事、そのご生涯は世界のすべてがそこにあるんだと信じた人々によって記された福音書、そしてそれを信じている人々によって今日まで読み継がれてまいりました。私たちもまた同じであります。イエス様という人が過去にいましたね。それをただ思い返すだけが私たちクリスチャンの聖書への姿勢ではありません。ここに世界のすべてが、私のすべてが、本田記念教会のすべてが、日本のすべてが、現代のすべてがここにある。それが私たちが聖書を読むその姿勢になるのでありましょう。それでは今日読みいたしましたこの箇所にどのような世界が隠されているのか、そのことをひも解きながらご一緒に聖書に耳を傾けてみたいと思います。さて、この16章は主イエス・キリストが亡くなった場面から始まります。最初に登場してくるマガダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメ、この者たちは主イエスを失って悲しんでいた人々です。大切な人を失い、心に深い痛みを、深い傷を負っていた人々です。ですけれども、彼女たちはある意味では勇気を振り絞ってイエス様の墓に近づこうとしています。安息日の次の日の朝早く、主イエスが十字架にかかって3日目のことです。裁判によって主イエスは罪人というふうに断定されました。罪人と断定されたそのものが人々の行為により、主に、ヨセフという、議員の行為ですけれども、このヨセフの行為により墓を設けることが許されました。ですけれども、周りの人々は主イエス・キリストは罪人だと思っています。ですからその罪ある者の亡骸、そこに近づくことは言ってみれば共犯者、あるいは悪を悪ともまだ理解のしていない社会にとって忌まわしいもの、そういうレッテルを貼られることが致し方ないという危険性をはらんでいました。ですけれども、彼女たちは主イエスの墓に近づこうとします。自分たちの傷、自分たちの心を癒すためなのでしょう。主イエスキリストにまたお目にかかれる、そのようなことはもう期待していない。傷は傷として残る、 でもこの傷を何とか癒す方法はないか、この痛みを何とか和らげる方法はないか、それはせめて主イエスの亡骸に香油を塗り、それを尊く葬る、そういった事柄によって亡骸であっても主イエスキリストを大切にすることによって私たちの傷を少しでも癒していこう、自分たちで互いに慰め合っていこう、そのような思いのもとに彼女たちは墓へと近づいていきます。ただ一つの障害がありました。墓は大きな石で塞がれています。その石を取り除けること、それは彼女たちには当然できることではありませんでした。傷を癒す、そのために向かっているのだけれども、もしかしたらその傷を癒す傷そのものに触れることもできない、悲しみを和らげるそのこともできずに大きな石の前で立ち返ることになるかもしれない。私の傷はいつまでも残り続けてしまうかもしれない、いや岩を目にしたときにやっぱりダメだったと言ってさらに大きな悲しみを重ねることになるやもしれない、そういう危険を感じながらも、そういう心の重さを感じながらも、彼女たちはあの岩が、あの石が誰かが転がしてくれないだろうか、誰かに頼めばその墓を、墓の石を転がしてくれるかもしれない。でも先ほども申しましたように、イエス・キリストは罪人です。罪人の墓に手を貸す、そのことをみんなが喜んでやってくれるはずがありません。ほとんど墓の石は動かすことができないという、そういう状況が彼女たちの取り巻いていた状況です。彼女たちは重い思いを持って墓へと近づいていきました。墓に近づくと思いがけず石が転がしてありました。墓穴の中に入れる状況になっていました。先ほどまで抱いていた心配事、それが一つ乗り越えられました。いつの間にか誰かが私の思いを、私の傷を癒してくれる、その準備をしてくれている。彼女たちの一つの体験です。ですけれども、それは私たちの世界現実なのかもしれません。私たちはある種の障害に突き当たります。前に進むことができない、そこで控えされなければならない、その先に進んだところで何があるのかも、悲しみを本当に和らげるそういう喜びが満ち溢れているということはないけれども、でも進まなければいけないものがある。でもその進まなければいけない前には大きな石が、大きな岩が、障害がある。私はそれを取り除くことができない。負けを覚悟で、さらなる傷を負うことを覚悟で進まざるを得ない、そういう状況があります。そういう状況において彼女たちが経験したことは、誰かがそれをすでに取り除けていてくださる、すでに傷を癒す準備を始めていてくださる。私たちはまだ誰がどのようにそれをしてくれたのか分かりません。誰がどのようにそれをしてくれたか分かりませんけれども、その傷を癒す準備はもう始まっているのでしょう。いわば私たちの知らないところですでに取り除けられている。私たちはその先へと進むことができます。彼女たちも前へ進みました。行きたいところへ入っていきました。自分たちの傷のあるところです。悲しみのあるところです。その悲しみへと直面するために 彼女たちは墓の中に入っていきました。ところが墓の中に入ってみると、白い長い衣を着た若者が座っていました。そして彼は驚くべきことを告げました。驚いてはならない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているのでしょうが、あの方はここにはいない。復活してガリラヤへともう行かれている。私の傷、自分の傷、それを根本的に癒すことはできないと分かっていながらも、それを少しでも和らげる方法を、それを彼女たちは探していました。模索していました。そしてそれはせめてイエス様の体に香料を塗れば、それが葬りの儀式になる、葬りの整いになる、自分たちの心の整理がつくものだというふうに思っていました。でも墓に入ってみると、彼女たちの予定は何も実現しませんでした。できませんでした。できないどころか、そこにあったはずの傷が、そこにあったはずの悲しみがもうないよというふうに告げる者がいる。一体これはどういうことなのでしょうか。彼女たちは恐ろしくなり、震え上がり、誰にも言わずにちりぢりに散っていったというのが、その最後の場面です。元気になって明るく帰っていった、そうは書いてありません。ただ起こっていることは、彼女たちがこれだったら自分たちの傷が少しでも軽くなるだろうと思っていた予定は、そこで頓挫してしまった、果たすことができなかったということです。でもこの話は私たちに希望を与えます。どのような希望なのか。白い衣を着た若者の言葉はこうでした。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。ガリラヤという場所はどういう場所だったでしょうか。主イエスが最初に宣教を始めたのはガリラヤです。ここに登場してくる3人の女性たち、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメ、この者たちはわずか1週間しかいなかったエルサレムで主イエスに仕えていた人たちでおそらくなかったでしょう。ヤコブの母、どのヤコブなのかはっきりはしませんけれども、おそらくはガリラヤから一緒に来たものです。彼女たちはガリラヤとおそらく関係のあるものです。そして弟子たち、彼らは皆ガリラヤでシューエスと出会いました。シューエスと初めて会った場所、シューエスキリストが初めて宣教の技を行ったところ、初めて最初、それはガリラヤです。墓というのはどういう場所か。終わりの場所です。おしまいの場所です。彼女たちの傷は逃げることのできない終わりに直面してしまった。それが彼女たちの大きな傷です。私たちもまた同じです。先に進むことができない、自分たちの計画がもう進むことができない、もうこれはおしまいを迎えなければしょうがないんだという時に、私たちは心に深い傷を覚えます。愛する者と共に歩むことができない、もうおしまいにしなければならない傷を負います。社会が、豊かな社会が、経済成長が、 もう先には進むことができないと終わりを迎えれば、社会は大きな傷を負うことになります。自然災害もそうでしょう。経済破綻もそうでしょう。戦争もそうでしょう。私たちはどうしてそこに傷を覚えるのか。先に進むことができない。おしまいだ。おしまいというものを私たちが引き受けざるを得ないというふうに思ったときに、私たちは心の中に深い傷を負います。そしてその傷は、おしまいなのだから、終わってしまったのだから、終わってしまうおしまい、それは動かすことができないということです。動かすことができないんだから、この傷は一生の傷でございますね。これはもう抱えていくしか、悲しんでいくしかないんですね。涙は少々枯れます。涙は少々枯れますけれども、この心の重さはずっと生涯背負い続けていかなければならないものなんですよね。終わりというものの持っている力は、そういうものでありましょう。それを象徴しているのが墓です。さて、その墓。その墓で、若者は彼女たちに告げました。この墓からガリラヤへ行きなさい。墓はガリラヤへ行くための道しるべなのだ。墓はガリラヤへとつながっている。墓はガリラヤ。終わりはそこでおしまいではないんです。墓はそこで終わりではない。墓はガリラヤとつながっている。すなわち、始まりとつながっているんです。終わりは終わりではありません。終わりは始まりだ。ガリラヤ行けということは、そういう言葉でしょう。私たちは終わりだと思います。福島で大きな津波があった、事故があった、東北で大変なことがあった、あれから私たちの傷は癒えていない、日本は本当には復興していない、もうこの国は終わりでしょう。10年もしないうちにまたどこかで大きな地震があるでしょう。それが日本国というものです。必ずどこかで災害を受けて、この国はどんなに経済成長しても必ず大きな痛手を負ってしまう。それが豊かな日本でありながらも、私たちの国土が背負っている宿命、国同士の関係も、いつか良好なものも必ず破綻してしまうでしょう。楽しい毎日も、楽しい仲間も家族も、やがてはみんな死を境にバラバラになっていくでしょう。必ず私たちはみんな墓と直面しなければならず、私自身もやがては墓に入らなければならない。墓こそが私たちのゴールなのだ。社会も世界も私たちもみんな墓に向かって進んでいる。それが私たちの世界観です。ところが聖書は、墓はガリラヤだと言います。墓はガリラヤにつながっているんだ。ガリラヤに行け。墓の中にとどまって、そこで傷を癒しそうとしてみたり、そこで慰めを受けようとしてみたり、そこで少しでも傷がなんとか軽くなるのだろうというふうな思いを持って墓にいて、しくしくと泣く。それが世界の生き方ではない。墓からガリラヤへ。終わりがここではない。もっと言うならば、終わりはないと言っているのがこの墓の言葉です。主イエスキリストの復活というものは、単に特異まれな神の子が十字架にかかって血を流して死んでしまったけれども、3日目に復活することができました、そういうスーパーマンがかつていました、そのスーパーマンを私たちは信じていきましょうというのが私たちの信仰ではございません。私たちの信仰は、終わりはないんだ、必ず始まりがそこにある。それを見極める力が信仰というものです。終わりだ、どうしよう、もう絶望だ、あいつが悪い、こいつが悪い、それはこの世の言葉です。空っぽの墓の言葉は、 今ここから始まる。彼女たちの悲しみは決してここでは癒えてはいないでしょう。その証拠に恐ろしくなって逃げ惑う、それは彼女たちの姿勢です。墓の中で起こったこと、それを素直に彼女たちは引き受けることができない、できませんけれども、ここから始まる。それが2000年前の歴史の一コマです。墓は終わりではなく、そこに始まりがある。教会は墓をモチーフに、その街道を最初建てたというふうにも言われています。墓を礼拝所にしたというふうにも言われています。行く場所がなかったから、迫害されていたから墓を使ったのだ。そういう社会的な理由もあったでしょう。ですけれども、もっと内面的な理由は、私たちには終わりはない。そのことを毎週確かめながら、教会は墓で礼拝を捧げていったのでありましょう。それは現代の私たちも同じです。街道で礼拝を守る。どのような街道を作ろうか。大変私たちはそのために知恵を絞る、結構なことです。でもその根本的にあることは、この墓は終わりではない。始まりを告げる。それはいつでも変わらず始まりを告げていく、それが教会の在り方です。いつでも変わらず始まりを告げる、永遠ということです。常しえを語っていく、常しえを信じていく、私たちの信仰の在り方です。墓に入った私たちはガリラヤへ行けと示されます。ガリラヤに行くことを選ぶのか、墓で泣き続けることを選ぶのか、私たちがどのように世界と向き合うのか、その姿勢が墓での決断です。私たちが主と向き合い、墓の中にあっても耳を傾け歩みを続けるもの、そのような姿勢、そのような力が与えられているものとして、この新しい時をまた歩み始めたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、絶望、悲しみの中に私たちは入り込んでいきます。飲み込まれていきます。終わりこそが私たちが体験しなければならないことだと諦め納得をします。ですけれども、そこは終わりではありません。それは終わりではありません。終わりはもはやありません。いつでも始まりがあります。いつでも歩み出せます。平安を持って、希望を持って、私たちがどのような状況にありましてもまた歩み出すことができますように、私どもの信仰をどうか日々新しくしてください。新しい歩みとともに、私たちがこの1週間もまた進んでいくことができるようお導きくださいますよう、お願いをいたします。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌532番。